会長法話、出会いが育てる、敬する心、恥じる心、に。二羽の日光、立正厚生会会長。仏の教えを伝える出会いを。平安時代の僧侶で、歌人でもある西行法師に、秋の野の草の葉ごとに奥露を、集めば蓮の池たたうべし、という歌があります。晩秋から冬にかけてでしょうか、もみじした葉が朝露に濡れて、そうした美しい情景を描いた歌です。ただ、普通は儚く消えるものの象徴とされる朝露を、西行はそれを集めれば、清らかな露の満ちる蓮の池になると歌っています。実は自然界の妙手を読み込んだようでいて、この歌は法華経華上湯品の一節。願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を常禅に重ねたもので、露とは仏性のことなのです。西行が生きた平安時代は、災害や悪疫、戦乱や飢饉などが続いて、苦しむ人が数多くいた時代です。西行はそのような世を憂い、困窮し苦難に耐え忍ぶ人を一人残らず救いたいと願ったのでしょう。そしてその時代から約900年が過ぎた今も、この世の様相の根本に大きな違いはないように、私の目には映ります。その意味では、仏性に目覚めた多くの人で溢れる、蓮池のように美しい世の中にしたいと、今も、そして世界中の誰もが願っているはずです。そのために私たちにできることといえば、一人一人が、自身の仏性を自覚した上で、苦しむ人に寄り添い、関わる中で、みんなが人を敬して忘る世界を作るよう努めることです。別言すれば、布教伝道という出会いが、今はこれまで以上に求められているということです。仏性の光り輝く蓮池に。ところで、敬う心が生まれると、おのずと恥じる心が起きる、と前後で申しましたが、私にも思いがけず、敬と恥について学ぶことになった、苦くてありがたい体験があります。大学3年の夏、当時通っていた剣道の道場及び師匠のお宅で、2ヶ月間泊まり込みの修行をすることになったのですが、自ら申し出たのにもかかわらず、1ヶ月もすると稽古と掃除などの用事に疲れ果て、私は逃げ帰ってしまったのです。翌日、我が家に駆けつけた師匠の中村藤吉先生から、うち中に響き渡る声で、君は今、うちの子も同然だ。さあ、来い、と一喝され、私が連れ戻されたのは当然のことです。本気で私を叱ってくださった師匠には、私は今も深い敬意と感謝を覚えますが、 同時に、当時は感情的になって、何クソと反発心を抱いたことも記憶しています。向上する意識が乏しいと、反省よりも感情が先立って、そうした恥知らずな気持ちが起きるのかもしれません。ただ、その何クソが、このままではいけないという向上を目指す動機づけにもなります。仏性と同じく私たちに備わっている恥じる心が発動し、私の場合で言えば信頼を回復しようと心を改めることができたのです。信仰生活における懺悔が人間的な成長を考える上で大事なポイントになることと、それは一緒だと思います。出会いという触れ合いの中でこそ、誰にも備わっている敬する心や恥じる心は目覚めます。本会の手取りやお導きの修行にも、自他のそうした心を育む大切な意義があるのです。まだまだ感染症の拡大には注意を払いつつも、周囲に悩んでいる人や困っている人がいたら手を差し伸べ、その出会いを機に仏縁を広げて、地域社会を仏性の光り輝く蓮池というオアシスにする役割が、私たちにはあるのだと思います。それを忘れないよう、私たちは日々の度胸供養で先の経文をかみしめ、みんなが仏性の自覚に立って幸せを感じられる世界を築こうと誓願するのです。その最初の一歩は、それぞれの家庭や職場、地域における挨拶と思いやりです。さて、この一年を振り返って、皆さんはどのような自分だったでしょうか。以上で、厚生令和6年12月号、会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。